はい、それではルカによる福音書の4章から今日共に御言葉を見ていきたいと思います。続けてイエス様の生涯から御言葉を見ておりますが、イエス様の伝道生涯が2つの大きなことで始まっています。まずはそのイエス様のバプテスマ、それにすぐ後ですね続くことが今日のことですが、それは試みられたイエス様ですね。このイエス様がこの荒野に導かれて、そこで試みられたこのことを今日ですね見ていきますが、いずれもですね、このバプテスマもこの試みも私たちに素晴らしい模範を残しております。いずれの場合、両方ですね、の場合、神様の御旨に従ってイエス様が歩んでおります。もちろんイエス様はその後もですね、絶えずそのように歩んでおりますが、主は私たちにもですね、本当にそのイエス様に似るものとなるよう願い、その計画もあられますから、このような学びを通して少しでもイエス様から学び似ることを願っております。まずルカによる福音書の4章の1節から少しお読みしたいと思います。113ページになりますが、ルカの4章の1節からですね。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間、ごめんなさい、その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられたと。とりあえずここまでですね見ますけれども、イエス様の試みられた時、どういう状況の中で試みられたのか、その背景ですね、少し考えたいと思います。先ほども触れましたが、そのバプテスマに続くということでしたね。そしてこのルカによる福音書、先週見た箇所ですが、3章の21節2節にそのことが記されています。もう一度ちょっと読んでみますと、ルカの3章21節。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下るのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとですね、あります。イエス様がヨルダン川に来てですね、そこでバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けました。それからですね、その伝道生涯を始めております。で、先週も少し触れたかもしれませんが、このバプテスマは通常は悔い改めの印として受けるものですが、イエス様の場合には罪がないので、そういう悔い改めが特に必要ありませんが、でも私たちにのために良き模範を残す意味が一つと、きっともう一つはこのヨハネの語っているこの悔い改めなさいというこの呼びかけが、神様のからのお言葉であり正しいということで、そのヨハネと自分がですね同じ立場にいることを表す意味で受けたような気もします。ヨハネはですね、神様のに使わされて人々の心を用意するために使わされて、イエス様がその後ですね働いておられます。このヨハネはその下準備をしてますね。そしてその受けた時に、バプテスマを受けられた時に天からの声もあり、あなたは私の愛する 子、私はあなたを喜ぶというですね、神様のからの直接ですね、御声、その証もあったわけです。まあ、イエス様がこのバプテスムを受けられたように、すべてこの誠に信じている者はバプテスムを受けるべき。そのようにして自分の救われたことを、イエス様にこれから従うこの意思をですね、公にこう表す一つの証の機会ですね。で、この試みられたのがそのすぐ後ですね、こう読んでいますと、すぐ後にですね、この聖霊に満ちたイエス様はこのヨルダンから帰られて、このアラヌにですね、まあ、導かれていくんですね。で、そのアラノでは、さっきも読みました1節2節では、その40日間ですね、悪魔に試みに遭われたその間何も食べず、その時から時が終わると空腹を覚えられたとなりますね。このバプテスマに続いてイエス様が聖霊に導かれアラノに行き、そこで40日間断食をしながら悪魔に試みられるこの様子がここに記されてますね。で、まあ、そういう意味では私たちにその断食と祈ること、あるいは主とのお交わりの必要をですね、イエス様がそういうことも一つの模範を示しております。確かにイエス様の地上での生涯の中でしょっちゅうですね、このような断食をしているわけではないようですね。まあ、というのもそれをですね、責められるんですね。ヨハネの弟子は断食をするけど、パリサイ人もするけど、あなたの弟子たちはしていないようですが、どうですかと、こうね、こうちょっとこう挑戦というかね、こう責められるんですが、まあ、でもイエス様はその自分が去ってからですね、そのようにその断食をしますよと言っておられることを覚えますと、またその後の使徒の働きを見てですね、見ますと、そこでは確かに、まあ、断食と祈りもよく見ます。良い模範をそのようにして主は私たちに残されましたが、まあ、この40日間の間にですね、悪魔の試みに遭われ、その様子が、まあ、きっと一部かと思いますが、代表的なことかと思いますけれども、3回ほどこの3節以降ですね、まあ、紹介されてますので、ちょっとそこを読んでみたいと思いますね。次のページになりますが、4章のルカにいる福音書4章の3節ですね。そこで悪魔はイエスに言った、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなくではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った、この国々の一切の権利と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任せられているので、私がこれを思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるととも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えるととも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた、あなたの神である主を試みてはならないと言われている。まあ、このようにしてですね、まあ、3回ほどのこの誘惑試みですね、 ここに指名されています。まあ、先ほども触れたように40日間2節には40日間の間悪魔の試みに遭われたとありますから、まあ、きっとここは代表的にですねいくつかを挙げているのかなと思うわけですね。でそれぞれちょっと見たいと思いますが、まあ、イエス様の試みの内容についてですね見ますと、さっきも見ましたが3節ですね、それはこのお腹を空かしてますから、この石をパンにしたらどうですか、ね、まあ、私にそのような誘惑をしてもですね、まあ、それは私には、まあ、変な話ですけど誘惑にならないですね。そんなそういう力がないですからね。ですからね。でもイエス様はその石をパンにすることもできる力ある、まあ、そういう意味でね奇跡もできますから、お方ですから、まあ、そういう意味では確かにそれはおできになるんでしょうけれども、しかしながらイエス様はそれをしませんね。まあ、ここで、悪魔は3回ですねイエス様にさまざまな角度からこの誘惑をしますけれども、ここではその肉体の空腹ですね、これは確かに大きなことです。特に40日も食べていませんとそれは空腹もありますし食べたいわけですね。しかしながらイエス様はまあ、イエス様はですね 100% 神でありながら 100% 人でもあり、そういう意味ではそのお腹を空かせることもよく分かりますし、その空腹を覚えるわけですね。で、まあ、この誘惑を考えるとですね、少しこのエデンの園も思わせますね。悪魔はここでですね、まずこのエヴァに聞いたのは、この園のどの木から食べて、どの木からも食べてはならないのかと、確かに主は言ったんですかとこうね、まあ、尋ねるんですね、聞くんですね。ですから、まあ、そういうようにですね、この聖霊に導かれ、この荒野で食べていないわけですが、いわばここでですね、神様はこれほどまでに、まあ、意地悪なんですかというね、そういう、こう聞き方だと思いますね。で結構そのように悪魔は神様のことをですね愛にかけているとか不正だったりとかこのね、いうふうにこう描いたり、逆に自分はそういうことに比べるとこの良いものなんだというふうにねこう見せかけようとすることがしばしばありますね。まあ、エデンの園もそうですし、ここでは、まあ、いわばイエス様が困っているのを手助けするかのようにですね、まあ、この石ころをパンにしたらどうですかというね、でその中にはあなたが神の子ならというね、まあ、少しそこに疑問を投げかけるような、そういうね神の子であればそれをちゃんと示したらどうですかっていうようなね言い方もあるんでしょうね。しかしながらイエス様はそれにですねどのように応答したかと言いますと、まあ、4節にありますが、人はパンだけで生きるのではないと書いてあるというこの聖書の箇所ですね、まあ、引用しておりますね。聖書からこのお答えしています。でその答えは、まあ、旧約聖書のこの新命記の8章からですね、まあ、見ませんけども、この8章からですが、まあ、結局ですね人間というのはこの肉体以上のものですと、すなわちお腹をいっぱいにしたところで、それで人間が本当に生きている、それだけではね生きているとは言い難い。人間は神様とのこの口から出る一つ一つの言葉がによってですね生かされるという、まあ、ここではそこまで書いてないですが、マタイの福音書ではそういうふうに書いてますね。 ですからそのパンだけで生きるのではないということの反面ですね、神様のお言葉によって生かされるんだというねような話ですね。だからここでは40日間の間、まあ、断食をしながら祈りながら、まあ、イエス様は神様とのお交わりを重視し大事にしてですね、そしてそういうような時を過ごしているのにもかかわらずそこを邪魔しようとする悪魔ですね、パンはどうですかというね、そういう心を神様からですね食べ物に向けさせようとするわけです。次にですね、その次の試みというのはこの5節から7節で、まあ、少し長いんですけれども、まあ、そのいろんな国々を見せしめてですね、もう見せて、そしてこれらの国を全部ですね、その権力その栄光をあなたに差し上げましょう、まあ、私にそれ任せられてますので差し上げましょうと、ね、で条件がただ一つですということで、それは私を拝むということですね、まあ、私の前に拝む、一回でいいんだけど拝めばこれ全部あげますからというね、こんなふうに言っているわけですね。まあ確かにイエス様はですね、御国を作るために来られました。人々を悪魔のその支配下から解放するために来られましたから、一見これは良さそうにも感じるかもしれません。これだけをすれば私はもう手放します、お任せします、あなたの支配のもとに置きますと、ね、こう言っているようですが、しかしながらそこではですね、大きなそのこの一つの条件というのはとんでもない罪なんですね。すなわち悪魔はそもそも礼拝を求めてます。神様のみ礼拝すべきですが、悪魔はそれでは嫌であり、自分がその礼拝を受けたい、そこでイエス様にですね、私を一度だけでいいから礼拝すれば全部を任せます。もちろんゆくゆくイエス様はそのすべてを治めます、御国を治めますよ。しかしながらそれはこのような形、このようなことをすることによってではありません。そうではなくて十字架というですね、大変なことを通して私たちを悪魔とその罪からですね解放してくださいます。そして御国をお立てになるんですね。まあ創世記を考えても、やはりエヴァにですねそそのかそうとする悪魔の声は、まあ、似てますね。あなたはこの実を取って食べれば神のようになる、すなわち、こういう力と栄光がありますよというね、まあ、ヤス様にもそのようにこう呼びかけるわけですね。でもヤス様はそれに対して同じくですね、聖書からお答えしています。8節ですが、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてあるとありますね。まあ、これも旧約聖書の引用であり、まあ、本当に基本的な、例えば十戒の中でも本当にこの最初に来るこの第一のね戒め、それほどに重要なことであり、まあ、このようにですね、イエス様が御言葉に基づいて、まあ、お断りするわけですね。そしてこの3番目の試みもここに挙げられてますが、まあ、9節からですね、そこではこの悪魔はイエス様をエルサレムに連れて、この神殿の頂き高いところにですね立たせて、そしてここから飛び降りてご覧なさい、飛び降りてみなさいってね。で飛び降りても大丈夫ですよ、怪我はしませんよ。なぜかといえば今度なんとですね、まあイエス様は聖書を引用するのは驚きではないんですけど、でも悪魔も聖書を活用することもありますね。でここで聖書を引用してますね。10節で、神は御使いたちに命じてあなたを守らせるととも あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです、ね。まあこの、ね、悪魔は光の天使とも呼ばれてますね。そもそも意味合いはその光という意味も持ってますね。その元々の名前には、まあ、輝くということでしょうけれども、ともかく私たちをごまかそうとしますね。騙そうとしますね。まあ、イエス様にはいわばですね、聖書を重んじるのですか、じゃあ聖書こう書いてありますから、その聖書に習ってこっから飛び降りたらとこう言うんですね。そのように、まあ、進めますが、まあ、これは詩編の91編を引用していますけれども、まあ問題はですね、その91編を一部引用していながらも、そこにあるその条件、すなわちそれは確かに神様からの約束ですが、大体約束は条件付きですね。でこれは条件付きの約束なんですが、まあ、私たちはその神様の御旨に沿って歩んでいるとすれば守られますよという、そういうような約束ですね。しかしこの宮のですね、神殿のですね、その頂から飛び降りるということはですね、馬鹿げた話であり、ちっとも神様の御旨ではないので、まあそういう愚かなことをするような私たちに対する神様の、まあこういう守りの約束はね、特にないわけですね。ですからこれはまあ本当に悪魔はそういうように、いわばこう聖書を悪用しているわけですね。聖書を引用したふりをしながら意図していることを全く無視しているわけですね。まあそのように悪魔はエデンの園でもですね、神様のお言葉を軽んじるわけですね。あなた方は必ず死にませんとね、死にますと、神様が身を取って食べたら必ず死にますと言ったのを逆さにしてですね、それは嘘ですとこう悪魔が言うんですね。そこでそのイエス様がまた御言葉を引用しておりますね。まあ、12節では、それとイエスは答えて言われた、あなたの神である主を試みてはならないと書いてあるということですね。本当にこの主を試みてはならない、これはまた申命記から6章からね引用していますけれども、まあこれはその先に起こった一つのね大きな出来事を、まあモーセは察してですね、あの頃こうでしたよねってこうイスラエル人に述べてですね、そして結局あの出来事とは、エジプトから出て間もなくですね、航海が終わり本当に守られている間もなく3日ぐらい後にですね、この水が見つからないので皆さんがですね騒ぎ出して、そしてこの神様が本当に共にいるんですかっていうね、というようなですね、こういう状況でね、神様が本当に一緒にいるんですかっていうふうにこう神様をまあこの試みるですね、要は神様がそれまで彼らを守ってきたのにもかかわらず、そのことをもって見助けを祈るのではなくて、こんな状況の中に神様本当にそれでもいるのかと言ってですね、まあ、神様を試みるようなことをして、それに対するこのモーセのこの叱りの言葉ですね。結局イスラエルはそういう中で勝利を、まあその誘惑に負けてしまいましたが、しかしイエス様は違いますね。このようにこの主を試みてはならないというねように言っておられます。さあそのように、まあここでは3つほど紹介されていますが、13節を見ますとですね、誘惑の手を尽くした後で、まあこれはもちろん悪魔がですね、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたとなりますね。 しばらくの間離れたということから伺えるのはまた戻ってきたんでしょうね。ですから誘惑がこれからもそれぞれにいろんな形で、まあ、聖書福音書では特に紹介されていませんけど、いろんな形で誘惑されたというふうに覚えるわけですね。でも今日のですね、この箇所からですね、私たちはこのイエス様が試みに勝利できたその理由について少し考えたいんです。それを私たちの参考にしたいんですね。すなわちイエス様が勝利できたというのは、まあ、私たちの勝利の一つの鍵になる、一つのこう勝利へのこうヒントというかね、道がそこに示されているわけです。で、まず言えることは、この試みる者の正体をイエス様がちゃんとですね、知ってるわけですね。これがこの本当にこの誰なのかという、ね、ことをイエス様が見抜いているわけですね。まあ、その8節にですね、イエスは答えて言われた、あなたの神である主を試みて主にだけ使いなさいと書いてあるとありますが、この悪魔に対してこう話しているわけですね。本当にこの悪魔がこのように誘惑をしているということをですね、まあ、理解しているわけですね。本当にこの今日もそれは変わりません。御言葉を言いますと、吠えたける獅子のようにその私たちをこの誘惑しようとすることが示されてますし、福音書の中でも弟子たちの歩みを見てもそれは分かるわけですね。で、この箇所からですね、伺えるのは、いつもですね、悪魔は、まあ、イメージとしてですね、絵にすると何かこう見苦しい、まあ、こう角が、ね、こうあったり、こう真っ赤っかでこう、なんていうかな、こう見た目にこう怖いというかね、恐ろしい、こういうイメージが、まあ、あるかもしれませんね。まあ、確かにその正体はそうですけれども、本当に汚れたね、嫌な、また本当に怖い面もありますけれども、しかしながらいつもはそういう形で現れるとは限りませんし、むしろそうでないことが多いようにも思えるわけですね。ここでは本当にこの聖書を引用したりですね、あるいは理にかなったこう勧めをしたり、まあ、理にかなっているように感じることを勧めたりするわけですね。本当にその光の天使と、ね、いうふうにもこう紹介されるほどに、まあ、巧妙で一見美しく、あるいは正しく感じるようなこのものですね。しかしながら絶えず神様の御旨に対抗しているものです。私たちを本当にその滅ぼそうとするものです、ね。で、問題は絶えずですね、その命や祝福を約束する一方では、私たちに与えるものは死や滅び、悲しみだけですね。そういうこの偽り者です。ですからまずはですね、私たちの敵が何なのか誰なのかというですね、私たちはこの悪魔に狙われているというね、まあ、こういうことをイエス様がちゃんと理解してそれに対抗しておるわけですね。2番目にここにあるのは、神様のお言葉を用いられているというね、御言葉を用いられたということです。その都度ですね、3回こう紹介されています。まあ、さっきも言ったようにこう代表的な3つだろうと思いますが、しかしその都度ですね、イエス様が悪魔の誘惑に自分の知恵や力で対抗するのではなくて、聖書そのものを用いて、だからこれで違うんだとこう言っているわけですね。その聖書を用いるですね。本当にこの聖書は私たちの、まあ、武器、剣である。ちょっと一箇所、エペソの6章をですね、見ますと、6章の10節ですね、 381ページですが、ルカによる福音書の6章の10節ですね。パウロがこのようにエペソ教会に書き送っていますが、終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。まずはここでですね、私たちのこの霊的な戦、私たちの直面している戦いというのは、誘惑は一つですが、その戦いというのは、血肉との戦いではなく、この霊的なものです。ですから、神様がその備えてくださった武具が必要ですと。普通の格闘では、普通の戦いでは勝てませんよということですね。13節ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。で、ここからその武具をね、紹介します。ではしっかり立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。この最後の御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとありますね。この身を守るものはいっぱいありますね。いろんな武具がありますけれども、唯一この戦う相手を追い払うというものとは、剣ですね、聖書ですね。ですから、その聖書を引用、聖書ですね、すなわち私たちはいろいろ誘惑され、いろんな神様の喜ばれないことを時には思わされ、考えさせられることもありますが、そういう声もありますが、悪魔から、あるいはこの世界、世の中からですね、ありますけれども、それに対抗するには、やはり神様の御旨とすることは何なのか、お言葉がですね、その剣となるわけですね。そして最後には18節でも、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいとあるわけですね。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさいとありますね。この祈ることもここに加えられているわけですが、それは次に見ますけれども、やはり神様のお言葉はですね、私たちにとって重要ですね。旧約聖書の箇所にもですね、ちょっと一箇所見ますと、詩篇の119編ですね。この中でずっと119編というのは、特に聖書をですね、その聖書がいかに素晴らしいのか強調してるんですけれども、119編の9節にはこのようにありますね。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかとですね。やはりこの聖書ですねが答えですね。あるいはその119編の105節もですね、このように記されてますけれども、105節には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。正しいことが何なのか、どこなのか、この道しるべ、あるいはその光となるんですね。このようにして、神様の言葉が私たちに重要な役割を持ち、イエス様もその誘惑に打ち勝つ、その勝利をするには、 やはりその御言葉が一つの大きな鍵だとですね示しておられます。またもう一つ加えるとすれば、この神様に祈られた、まあこのその都度祈ってる様子はないですね、それはないんですけども、ずっとこの40日40夜断食をしています。この断食をしているということは、そこには加えて祈っているということが組まれてますよね。ですからそういうこう祈りを持って断食をしながら主との時を性別し、そういう交わりの中にいる、そんなことがこの誘惑に打ち勝つ一つの大きなね鍵となります。まあこの同じルカによる福音書にちょっと戻りますと、22節にはイエス様が十字架にかかろうとするあの夜ですね、弟子たちにイエス様が語られた言葉をちょっとお読みしますと、ルカによる福音書22章の40節ですね、ルカによる福音書の22章の40節ですが、いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。同じこの箇所ですが46節ですね、それで彼らに言われた、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいというね、まあ、弟子たちへのこうイエス様の呼びかけですね。でまあ、その後の弟子たちは結局誘惑に負けてしまいましたね。逃げたり、ペテロはこうイエス様を知らないと言ったりしておりましたが、やはり祈りというのが大きな、ね、鍵になります。で最後になりますが、じゃあなぜイエス様がこのように試みられたのか、その理由について考えたいと思いますが、まあ、ルカによる福音書に戻りますと、その4章の1節にですね、このようにありましたね。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野に降り、40日間悪魔の試みに遭われた。こう読むとですね、その聖霊に満ちているイエス様、聖霊に導かれて荒野に行って、そこで試みられたということですから、まあこの神様の御旨だったので、まあ、このように試みられたということも言えるわけですね。その荒野での目的は もちろん試みだけじゃないですよ。そこには神様と のお交わりを持つのがメインですけども、でもその悪魔に試みられるということが、まあ、承知でこのように導かれているわけですね。でもちろん悪魔はじゃあ何を狙っているかと言いますと、イエス、まあ、悪魔は私たちを試みるときに私たちの信仰をダメにしようとしますね。ペテロの場合もイエスさんもそう言ってましたよね。あなたをこうね、ダメにしようと、その信仰をダメにしようとするんですが、しかしながら神様はじゃあどうしてそういうのをお許しになるのかとこう悩みますよね。悪魔はそんなこう邪悪な狙いがあるのにもかかわらず、なぜそれを神様がお許しになるんだろうかと、そこはですね、その私たちがそういう誘惑を通して神様への信仰がさらに成長する機会だからですね。一つはそこで自分の弱さを覚えたり、あるいは神様の御力を覚えることもありますね。で、イエス様が私たちの同じように試みにあったとなりますね。まあ、ヘブル書ではその大祭司に例えてですね、この罪の知らない大祭司ではなくて、本当に私たちと同じように試みに遭われたというふうに書かれており、だからこそ私たちはそこにですね、この大胆にその恵みの御座に出るように進められてますね。ヘブル書の、まあ、ちょっと読んだ方がいいでしょうかね。4章、ヘブル書4章の14節ですね。ヘブル書4章の14節ですが、まあイエス様がですね、本当にその私たちのように誘惑をされた。でも もちろん罪を犯していませんね。その点では大きく私たちは違いますけどね。ヘブル書4章14節、さて私たちの428ページですが、さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの、まあ、イエス様を指してますね、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、ね、この本当にこの折にかなった助け、あるいはその恵みをいただくためにですね、この神様のこの御座ですね、恵みの御座に近づこうではありませんかね。本当に私たちはこの恵みを必要とするものですね、御助けを必要とするものです。イエス様は本当に私たちの誘惑を自ら誘惑され経験していますので、十分に理解しております。まあもちろん罪を犯していませんが、でもそういう意味では私たちがその助けを求めるときに、誘惑の中にあるいは置かれるときに助けを求めるなら、それはもちろん分かってくださるし助けをくださるというね、そういう意味では遠慮なくこう助けを求めなさいと、こういうふうに私たちにこの進めているわけですね。このイエス様はなぜ試みられたかというと、まあ私たちを同情するという面が一つありますね。で、私たちのことをよく理解する、そしてあるいはそれは私たちへの慰めでもありますね。そしてもう一つは私たちに勝利への道を示すためですね。まあ、このようにこのルカによる福音書4章では素晴らしい模範を示しておられますね。バプテスムを受けられ、それからすぐですね、荒野でさまざまな誘惑にあっていますが、しかしながら勝利をしています。で、この勝利が本当にイエス様が私たちにも与えようとしておられます。私たちにもその勝利をこう与えようとしているわけです。結局イエス様は十字架で私たちの罪の裁きを代わりに受けましたが、私たちを救うのはただ罪の裁きからではなくて、罪の支配下からですね、この勝利を与えようとしております。そしてその道をここに自ら示しておられ、私たちがこのようにイエス様に従う、見習うならですね、私たちもその勝利を得られるというね、素晴らしいこう約束が私たちにも与えております。イエス様は荒野で悪魔に誘惑されましたが、勝利を得た。まあ、アダムとエマはあのエデンの園で結局悪魔の誘惑に負けてしまいましたね。イスラエルの民もあの荒野で負けてしまいましたが、イエス様は勝利を勝ち取りました。そして私たちの天のお父様はご自分の子供、すなわち私たちですね、イエス様を信じた私たち、ことされたものをはお姉さんのイエス様に似るものとなるよう願っておられ、すなわち私たちもその勝利者となるよう願っておられます。ぜひこのイエス様の素晴らしい模範にですね、私たちも従っていきたいと思いますね。ですからこのイエス様が勝利を得られた理由についてぜひ覚えていきたいと思います。すなわちこのような誘惑は普通の戦いでは勝てない、悪魔、悪霊、その霊的な戦いであり、神様の御助けが必要である。お言葉がなければ、すなわち私たちお言葉によって対抗しなければ案外負けてしまうというね、こういうことであり、祈りというのも肝心なことですね。弟子たちも祈らずに備えていけばそのまま負けてしまったと、私たちもそう覚えるわけですね。ぜひ私たちもイエス様からですね習って、 そしてこの誘惑に打ち勝つものとなるよう願います。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の荒野での経験、この試みられたこと、誘惑されたことを見ました。そしてそのような中でイエス様がしかし見事に勝利を勝ち取り、罪を犯さずに歩まれたことを通して、本当に私たちもイエス様から習うものとされますように導いてください。主が示された良き模範も私たちの良いレッスンとなり、そして私たちも本当にこの戦いは自分の力では勝つ見込みがない、霊的な戦いであり、神様からの備えと助け、御助けがなければ勝つ見込みはない、このことを覚え、そしてお言葉を本当にしっかり心に留めながら、お言葉に頼りながら、お言葉の真理を覚えながら対抗できますように、またその祈りとともに勝利へと導かれますように、本当にそのようなものと私たちも主に見習うものとして変えられますように導いてください。日頃私たちはさまざまな形で誘惑に遭い、そして時には残念ながら負けてしまうこともありますが、しかし主は私たちに勝利を与えようとしておられます。どうかそれを主に習う、あるいは勝利を得るものとされますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま頭を下げ